皆さん、こんにちは。テックトレンドへようこそ。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。素材と製造の専門家、トロイです。今週もどうぞよろしくお願いします。
トロイさん、今週もナノテクノロジーのニュースが本当に盛りだくさんでしたね。特に医療分野の進化には、もう驚きっぱなしです。
ええ、スージーさん。まさに私たちの健康に直結する技術開発が、世界中で加速していますね。例えばペンシルベニア大学ではメッセンジャー RNA 療法の送達システムである脂質ナノ粒子 LNP の改良が進んでいるんですよ。
LNP ってあのワクチンの技術ですよね。それがさらに進化してがん治療にも使えるようになるってことですか。すごい。
その可能性を秘めています。より正確で低用量のワクチン開発や固形腫瘍に対する免疫療法への応用が期待されていますね。
なるほど。
そしてミシシッピ大学の研究ではフレッシュサンディープリントという技術を使って化学療法薬を直接腫瘍部位に届けるハイドロゲルインプラントが開発されました。
それってあの抗がん剤の全身性副作用が劇的に減るってことじゃないですか。健康な細胞には影響がないってことですよね。
はい、その通りです。腫瘍部位で薬物濃度を高めながら健康な組織への暴露を最小限に抑えることを目指しています。
ああ、素晴らしい。
また UCLA では AI を搭載したポータブルセンサーが開発され、心臓バイオマーカーの迅速かつ多重検査が可能になりました。
AI 搭載のポータブルセンサー、持ち運べてしかも素早く心臓の異常を教えてくれるなんて、まるで未来の医療じゃないですか。
ええ、まさに診断のスピードと精度を向上させ、心臓病による死亡を減らすための重要な一歩と言えるでしょう。骨粗鬆症の精密診断高感度ナノセンサーの開発も進んでいますよ。
いや、もう医療分野だけでもこんなに進んでいるなんて驚きです。さて、続いては新素材のお話も聞きたいです。特にグラフェンとか、最近よく耳にしますよね。
そうですね。グラフェンとカーボンナノチューブは、まさに今、産業化の波が来ていると言えるでしょう。グラフェンは、3D プリンティングフィラメントの性能向上に貢献したり、量子技術、バッテリー、コーティングといった分野で商業的な勢いを増しています。
3D プリンターの材料も良くなるし、バッテリーも、量子技術にもですか。すごい幅広いですね。
ええ。特にグラフェンマニファクチャリンググループ、GMG が米国でのグラフェン製品の商業販売に向けて規制承認を得ました。サーマル XR というグラフェンコーティングシステムの販売も開始される予定です。
それって、もう研究室だけじゃなくて、私たちが使う製品にどんどん使われていくってことですか？
そういうことになります。GMG は、2026年半ばの稼働を目指して第二世代グラフェン製造工場も推進しており、量産化への動きが加速していますね。
なるほど。一方でカーボンナノチューブ CNT については規制に関する議論も出ているようですね。
ええ、ドイツの研究所が提案したリーチ規則改正について GSI クレオスやゼオンといった企業が CNT の多様性を考慮した慎重な規制アプローチを提唱しています。これは技術の安全な導入と継続的なイノベーションの両立を目指す動きと言えます。
安全性も確保しつつイノベーションも進める、難しいけれどとっても大事なことですね。量子ドットの話題はどうですか？
量子ドットも非常に注目されています。世界市場は2036年までに570億ドルに達すると予測されており、ディスプレイだけでなく次世代太陽光発電、バイオイメージング、さらには量子コンピューティングへの応用も期待されています。
わあ、数字を聞くとさらに期待が高まりますね。そういえば BenQ から量子ドット有機 EL のゲーミングモニターが出たってニュースを見ました。やっぱり身近な製品にもどんどん使われているんですね。
そうですね。高解像度と高速応答を両立したゲーミングモニターは量子ドット技術の恩恵を最も受けている分野の一つと言えるでしょう。
いや、ナノテクノロジーって本当にいろいろな分野で大活躍なんですね。他に驚くような技術はありますか？
ええ、スージーさん。例えば、韓国の研究チームは、 自由に形を変え、損傷から自己修復できる次世代人工筋肉を開発しました。
人工筋肉が自己修復。それって、ロボットとかが壊れても自分で治るってことですか？まるで SF 映画みたい。
将来的なロボティクスや医療分野での応用が考えられますね。また、神戸大学の研究チームは、従来の染料を使わずに色を生成する構造色ナノ粒子インクジェット印刷技術を開発しました。
染料なしで色が出るんですか？それって、環境にも優しいってことですか？
そうですね。高い安定性を持つシリコンナノ粒子を利用しており、新しい印刷技術の基礎を築くものと期待されています。
へえ、すごい。食品の保存技術にもナノテクが使われているとか聞きましたけど。
はい、デンプンと PVA、 そして銅ナノ粒子を組み合わせた生体ナノ複合材料がチーズの包装に使われ、貯蔵寿命を大幅に延長する研究が進んでいます。抗菌活性を持ちながら生分解性もあるのがポイントです。
チーズの包装にまでナノテクが本当に私たちの生活の隅々に浸透していくんですね。
今週のナノテクノロジー分野の動向をまとめますと、1つ目はメッセンジャー RNA 療法やがん治療、診断センサーなど医療バイオ分野での実用化と精密化が加速している点です。2つ目はグラフェンや量子ドットといった新素材の商業化と多様な産業応用が本格化している点。そして3つ目は、自己修復する人工筋肉や構造色インク、食品保存技術など、製造技術と応用範囲が飛躍的に広がっている点。この3つが特に注目されます。
トロイさん、ありがとうございます。本当に、ナノテクノロジーの進化が、私たちの未来の暮らしを大きく変えようとしているのを実感しました。私のスマホもいつかグラフェンで超高速充電できるようになるのかな、なんて想像しちゃいました。さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。
来週も最新のテックトレンドをお届けできるよう情報を追いかけてまいります。
テックトレンド、ナビゲーターのスージーと
トロイでした。
また来週。